皆さん、改めましておはようございます。今年は地球温暖化の影響もあり、日本に来る台風が減っているそうです。しかし、勢力はより強くなり、先週の台風14号では、沖縄、そして本州などがどうなることかと心配いたしました。今週は15号が通過し、風をもたらしています。強くなった自然の力で、国内外の被害がこれ以上大きくならないようにと見守っております。朝は気温が下がってきましたけれども、湿度は依然として高く、暑さがまだ続くようです。皆さんにはしばらくの変化にお体の負担が大きいことと思います。疲労が癒され、体力のご回復をなさいますように、のように願っております。さて、今朝開かれた聖書の箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の水曜日の箇所の中からとなります。少し難しい言葉が出てくるかもしれませんが、ご一緒にこの箇所をゆっくりと確かめて、神様が私たちにお示しになられるところに心を止め、その恵みを味わいたいと思います。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。パウロはローマにいるクリスチャンたちや多くの人々にこのことを知ってほしいと手紙を送りました。今日ここで耳を傾けている私たちにも同じように語っています。まず二つのことを語りました。人は皆罪を犯してしまったと言います。それは誰もどの人も神様に背を向け離れ、自分勝手な道を歩き始めているということです。神様の基準に達していません。聖書で言う罪です。人は皆創造主なる神様に愛され、神様のご性質に似せて特別に作られました。一人一人が神様から託された特別の目的で輝いて生きるようにでした。みんなが神様の栄光を身にまとって、神様と向き合い、交わりを保ち、幸いの歩みをできるものにして生きるはずでした。にもかかわらず残念です。神様から遠く離れたままです。もう一つのことは、それでも神様は私たち人間を愛してくださっています。神の恵みにより無償で義とされました。それでも許してくださいました。神様の子としてふさわしいとみなして迎えてくださいました。聖書で言う義としてくださったのです。神様の目に正しいとされました。神様の寛大さ、愛の深さは計り知ることができません。私たちには何の償いも要求されませんでした。神様へ向き直ること、それが悔い改めることです。そして信頼し信仰を持つ以外には何も求められませんでした。神の恵みにより無償で義とされる道を神様が用意なさいました。それは何でしょう。私たちに代わってご自分の御子イエス様に責任を負わせられたのでした。私たちには償いを求められませんでした。無償です。当時のユダヤ人には、無償で神様の許し祝福を得られることは受け入れがたかったのです。しかも自分たちが十字架につけた御子イエス様の命の犠牲によって無償であるとのことには、 心を閉ざしていました。旧約聖書にあるモーセや預言者を通して示された基準、律法を守り実行することこそ、そのためにまた修行を重ねることが大切だとしていました。しかし、その神様の基準は、そうやってもどうしても達成することはできません。祈ること、捧げること、安息日を守ること、断食をすることなど、それは立派な行為です。しかし人には誇れるかもしれませんが、神様の要求される正しさ、義の水準にはほど遠いのです。時代にそれに気づいていくユダヤ人指導者たちは、本音と建前を分けるようになります。他人には隠して本音で生きます。弱い立場の人々には建前を教えて守るように強制します。自分を除いて他人を罪人として責めていきます。メイがヨーロッパの人に嫁いでいます。彼女のパートナーや家族はとても心温かく誠実な家族です。彼女はクリスチャンです。しかし家族は教会の礼拝、ミサは遠ざけていると聞きます。少しですが、そのことについて聞いたことがあります。人々は教会内で言っていることと、外で実際行っていることが違う。それに不信感や痛みを持っている。だから教会に行かないというのです。そうだとすれば、そのことの原因は残念です。祈らされています。しかし、そういう私は、自分はどうだろうかと、似たような原因はないか、問うています。表向きと、実際のところはどうであろうか、反省することがあると示されました。弱さを告白し、自ら悔い改めることだと、教えられています。神様は私たちが整えられない中でも、理にかわない、かなわない、無償で一方的に良しとしてくださいました。感謝し、受け取らせていただくのみです。私たちにはお返しなどできないのです。そしてこの許された事実に信頼して立つことを教えています。このことで神様に義と正しいものとみなされています。それにより神様と人との前で揺るがない平安をいただいています。自らがどうこうするではなく、自らの姿をしっかり見つめ、神様からの恵みに感謝して受け取らせていただきたく願っています。さて、パウロは、御子イエス・キリストとそのなされたことを示します。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために、罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。神様がなさったことは、御子イエス・キリストを立てて血を流す供え物とすることでした。キリストの血によって信じる私たちのために罪を償う供え物となさいました。私たちの罪、神様への背きを許すための償いを、私たちではなく御子イエス様に負わせられました。罪を償う供え物は、神様に反抗する不従順である罪を憎み、その償いとしての供え物でした。私たちを愛される神様は、今まで人が犯した罪を 見逃して神の義をお示しになるためになさいました。全知全能の創造主なる神様が私たちが犯してきた犯行の罪を見逃そうとされました。私たちを可愛い子供としてそのまま迎えてくださるためでした。しかし私たちの罪に目をつむることはできません。神様は義なる全く正しく公平な神様でいらっしゃいます。罪の責任をないがしろにはなさいません。最近はコンプライアンス、法令に遵守と叫ばれるようになり、この結果隠れていたこと隠されていたことが表に出るようになりました。それまでは組織や会社、団体内で起こったこと、やっていることは表に出さないようにして、その内部の中で良し悪しを決めていました。結果は弱い立場の人たちが組織の力などで押しつぶされて泣かされてきました。自分自身も振り返ればどこかしら加担していたことがあります。反省せざるを得ません。正しいことが社会全体での正しさでなく、その組織内で通用する常識に押されていました。国家権力も同じです。権力者が自らを正しいとし、ルールを作り、反対派を不正と決めるのです。人権、言論と信仰の自由を守り、平和を維持するためには、実態を公表し、双方が合意したルールを守っていくことだと思います。今、世界も動いています。幸いな方向です。神様の正しさは、特定地域だけ、特定民族に通用するレベルのものではありません。歴史を超え、国家を超えて全人類を貫く神様の義です。今まで人が犯した罪を見逃してくださるためにと同時に、神様の義をお示しになるために最終のご決断をなさり実行されました。私たちを見逃し、償いの技を成して神様のルールである義を遵守なさいました。それが御子イエス・キリストでした。私たちの罪を見逃し、身代わりに十字架でその命までも供え物として捧げさせることでした。神様は今日も御子イエス様を救い主として謙虚に認め信じることを求めていらっしゃいます。神様のご愛に、そして償いとなってくださったイエス様のご献身にどうお答えしたらよろしいでしょうか。私はイエス様を信じています。しかし今日改めて神様の御前に立たされています。新たな決断を求められています。神様のご愛に感謝するものでありたい。すでに復活されて天におられ、やがておいでになる御子イエス様を心から信頼し、信じるものでありたいと願っています。信頼し、信じますと告白いたします。皆様はどうお答えになられますでしょうか。皆様を神様が祝福され、この無償の許しの恵みを皆様に豊かに注いでくださいますようにお祈りをいたします。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。同志社大学を創設した新島丈の話を聞いたことがあります。同志社英語学校の頃です。開校後、一時クラス再編成のため、 分けていた上級組と下級組を合併すると学校側で決めました。ここでそれを聞きつけた上級組は不満の抗議として授業をボイコットします。新島は伝道活動で不在でした。戻るとそれを聞き、今度は真剣に学生たちを説得し、学生たちは授業に戻り解決しました。しかし問題が残りました。授業の集団欠席は校則違反です。当時は厳しかったのでしょう。処罰せよとの学校内の声が上がりました。校長の新島は許すことと校則を守ることの板挟みで悩みます。彼はある朝の礼拝で学生たちの前に立ち語り始めました。今回の集団欠席は私の不徳、不意気届けの結果起こったことであり、責任は自分にあると話しました。そしてその場で突然右手に持っていた杖で自らの左手を叩き始めました。何度も何度も激しく打ちつけたことで新島の手は腫れ上がり、杖は二つに折れ、やがて破片が飛びました。止めようとしない新島の腕に学生がすがりつき、泣きながら先生、ご自分を責めることをおやめくださいと懇願しました。学生たちはわかりました。こうしてすべての責任を引き受けて、学生たちを処罰から解放した新島でした。クリスチャンとして歩む新島の証です。それは御子イエス様が私たちに代わって自らの命をお捧げになったことを思い起こさせます。聖書の言葉です。今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。今教会の兄弟姉妹のお祈りやお働きのうちにその姿を映しておられることを見、また感じ励まされています。そこには主イエス様が憐れみ深く人々に働きかけ、助けさされ福音の御業を進めておられることが現れていると感謝をいたします。皆さんと共に愛と許しに満ちておられる神様に信頼し従ってまいりたいと願っております。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様が私たちの罪が許され救われるために十字架で命まで捧げてくださり取りなしてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちが神様が罪を見逃してくださった愛を知り、どれほど愛されているのかの喜びで満たし励ましてください。そして教会が慈しみ深いイエス様の愛に満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の福音を分かち合えるように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。